皆さんおはようございます。太閤節第2週目に入りました。今朝谷口真君がアドベントキャンドルの聖書朗読箇所イザヤ書11章から朗読してくださいました。預言者イザヤが活躍した時代、敵国であるアッシリアに侵略され、そしてイスラエルの民が捕囚として連れ去られた時、イスラエルを救い出すメシアの到来、救い主の到来を人々は待ち望んでいました。メシア、すなわち救い主イエス・キリストの最初の到来を待ち望んでいたイスラエルの人々へ、神は預言者イザヤを通して語られました。神の約束は旧約聖書の一貫したテーマである創造、堕落、回復、そして完成に関することでした。それらは人間の罪によって壊されてしまった創造主なる神と人間との関係を回復するために神が御子を人の子、先週上沼先生が受肉についてお話してくださいましたけど、受肉して人の子としてこの世界に来てくださったこと、そしてメシアを信じる者の救いの完成の実現でした。主イエスがすでに到来され、十字架の死と三日後の復活以降に生きている現代の私たちにあっては次なる主イエスの到来、すなわちイエス・キリストの再臨を今私たちは待ち望んでいます。今なお聖書の言葉に心を開き耳を傾ける人々にご自身を表してくださる、啓示してくださる一貫したメッセージを神はこの神の偉大な救いの物語、創世記から始まる偉大な救いの物語を創造、堕落、回復、完成という一貫したテーマを持って私たちにいつも語りかけてくださっています。今週は、今朝はイザヤ書の11章、そして新約聖書のローマ人の手紙15章を通して聖書が書かれた目的についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐み深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたが私たち一人一人の霊的な必要、心の必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉を与えて語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主どうぞ、また語る者もあなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。どうぞ語られた御言葉を太閤節アドベント2週の週にそれぞれが心に留めて歩むことができるように助けてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、最初にイザヤ書11章お開きください。もう一度11章の1節2節をお読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。 一節に記されているエッサイの寝兜は、羊飼いだったエッサイから出る子孫を意味しています。しかしこの予言はエッサイの息子であるダビデのことを指しているわけではありません。なぜなら、イザヤの時代、そしてイザヤの時代はダビデの時代よりずっと後だったからです。新約聖書を最初に読み始められる方、マタイの一章にアブラハムから主イエスキリストの誕生、この最初の到来に至るまでのメシアの系図が一章の一節から十六節に記されています。そのマタイの福音書の一章の系図に登場する人物、旧約聖書のルツ記に登場するボアズとルツの子孫としてエッサイの名が記されています。聖書は創世記から黙示録に至るまで神の御子イエス・キリスト、すなわちメシアを私たち読む者に指し示しています。創世記から黙示録に至るまで聖書はイエス・キリスト、メシアについて語っています。一節のこの新芽、または若枝という描写は森のイメージを想像してみてください。森の木々が敵国の侵略によって崩壊しても根株だけが残されているということです。大水に流されて、また敵が森を伐採しても根こそぎ持っていくのではなくて根株だけが残されている。つまりイスラエル王国は一旦は敵の攻撃によって滅びます。けれども根株が残されており、そこからメシアの象徴である新芽が出て、そして若枝へと成長していくことが予言されています。二節のメシアの上には主の霊がとどまるという言葉があります。とどまると和訳されている言語には導くとか指導するという意味があります。主イエスがバプテスマのヨハネによって洗礼を受けられたとき、天が開いて、そして神の御霊が鳩のように下って来られた、マタイの福音書3章に記されています。また続くマタイの福音書4章では、主イエスが宣教を開始される前に、悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて、アラノに登っていかれた、そのことも記されています。主のイエスの宣教の働きの中にあって、いつも御霊が主を導いていた。イザヤ書に戻って、主の霊がとどまるということは、聖霊の助けと導きにより、主イエスが救い主として使わされていること、父なる神と御子イエスの密接な関係を言い表しています。つまり、父、御子、御霊、三位一体の神の働きがここにはっきりと現れています。救い主イエスは決して単独で一人ではその働きをなさらなかったことがわかります。新約聖書においても、福音書においても主イエスは、私は父なる神の御心を行うために来ましたと語っています。二節にはメシアを導かれる聖霊の働きが大きく分けて三つ記述されています。最初は知恵と悟りの霊。知恵、この言語が意味する裁くとかまたは判断することからメシアには物事を正しく裁き判断するための神からの知恵が授けられていることがわかります。また、悟りという言語が意味する、分ける、区別するから、物事の真実を見抜く力が、能力がメシアには備わっていました。二つ目の例は、思慮と力の例でした。思慮とは、メシアには正しい判定を下される能力が備わっていることを意味しています。力とは、メシアには神から与えられている使命を全うする能力が備わっていることを意味しています。三つ目の主を恐れる知識の例とは単なる知っているという知識だけではなくて 父なる神について知る深い人間的な、また人格的な信頼関係を表しています。いつも巫女は、メシアは、父なる神、創造主なる神に信頼して歩んでいたこと。それは不安から抱く恐怖心ではなくて、神への全面的な信頼からなる信仰と経験。このことを私たちは、if という言葉を使います。英語では、ow という、そのことを意味しています。このことが続く3節、5節につながっていきます。3節から5節を意味します。この方は、主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。三節では、メシアの統治には決して間違いがないことが記されています。それは彼がその目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下すことがないということ。メシアの統治の性質は、弱い者、よるべのない者たちを正義と公正をもって裁かれるということです。続く6節から9節をお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のようにわらおく。父の身子はコブラの穴の上で戯れ、父離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。この6節から9節の箇所に、救い主メシアの統治によってもたらされるこの普遍的な平和、または恒久的な平和が、この詩的な描写で描かれています。聖書の中に登場する動物の中にあっても、最も残忍な動物として描かれている肉食獣、狼が弱い子羊とともに宿りとあります。この宿るという言葉、言語には、共に餌を食べるという意味があります。ヒョウと子ヤギも共に伏しとあります。これらの描写は、今の時代ではありえない、光景です。どんな動物園に行っても、このヒョウと子ヤギを一緒に入れたり、またはオオカミと子羊を一緒にしたりすることはできません。子牛、若獅子、ライオン、肥えた家畜が共にいて、そして人間の小さな子供たちがこれを追っている、遊んでいる様子が記されています。肥えた家畜は豚であれ牛であり野獣の格好の餌食ですが、食べられることが、攻撃されることがない。メシアがこの地上を支配すると、すべての敵意はやみ、野獣はその凶暴性を失い、コブラが子供に噛みつくこともなく、弱い動物は安全に生きられるようになる、そのことがここに描写されています。また、人間と共存するのは家畜だけではなくて、野生の動物、獣と人間が共存する姿が描かれています。追うという言葉、ここでは子供たちが追うと書かれていますけど、この言語の意味には、 導くとも訳すことができます。つまり、創世記一章で最初に神が人間に命じたように、人間と動物の正しい関係にあって人間が優位性を持ち、導き、養う、管理する、支配する立場にあることを示しています。七節の、メウシとクマとは共に草を食べ、獅子も牛のように藁を食うという表現も平和的な共存を表しています。ここで文字通り解釈するならば、私たちの知っている限りの肉食獣、肉食動物が草食動物に変わってしまうということです。皆さんの中にはお肉は大好きな人がいると思うので、草食にはなりたくないと思っているかもしれません。でも、この十一章に描写されている世界、肉食獣が草食動物に変わってしまう。どういうことを言っているのか。本来のエデンの園の状態に回復するということです。最後の十節を読みします。その日になると、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。これはメシアが統治する王国において、イスラエルは国々における中心的な位置に回復することを意味しています。しかも、諸国の民は、イスラエルの人々を民の旗として慕い求めてきます。イザヤ書53章2節にも、根、ね、という表現が用いられています。新芽が生えて若枝のごとく成長して、そして植物の本来の完成の姿は実を結ぶことです。実を結ぶメシアの栄光、異邦人の民も求める。そして同じ旗のもとに、人々が集まってきて、立つその光景は、神が招いているイスラエルの民だけではなくて、異邦人との一致が表されています。この異邦人との一致、ユダヤ人と異邦人の一致、そのことをパウロは、このローマ書の今朝の新約聖書の箇所15章で、イザヤ書の11章10節を引用して教えています。ローマ書の4節、5節をもう一度お読みいたします。4節。かって書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。4節でパウロは勝って書かれたものはすべてと始めています。勝って書かれたものとはどこの言葉を指しているんでしょうか。パウロの時代には新約聖書はありませんでしたから、福音書も書簡を指し示しているわけではない。文字通り旧約聖書を指し示しています。そして今朝のイザヤ書も含む旧約聖書が買って書かれたものすべてにあたります。私たち旧約聖書っていうと、英語でも Old Testament、古い契約と呼びますけど、新旧という区別はあまりしない方がいいのかもしれません。聖書は一冊の一つの神の物語です。創世記から始まって、そして黙示録へとつながっていく。よく初めて聖書を読む方に新約聖書をプレゼントすることがあるんですけど、でもマタイの一章から読むとどうしても系図に引っかかってしまって、何が書いてあるかわからない、先へ進めなくなります。でも創世記を読んでれば、アブラハムが誰か、ルツが誰か、ボアズが誰かということがわかるわけですよね。ですから、かって書かれたものすべて、 創世記から聖書を読むことをお勧めしたいと思います。また4節では、聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。ここに聖書が書かれた目的が明確に示されています。皆さんは聖書を読むときに、聖書に向き合うときに何を期待して読まれているでしょうか。私たちは御言葉の糧、霊的な糧を求めます。私たちが霊的に生きるために必要な言葉、忍耐と励まし、そして希望を与えてください、そのことを期待して聖書を読んでいらっしゃるでしょうか。パウロは神のご計画がイザヤが予言しているメシアである主イエスのうちに実現したことを力強く述べています。またキリストがどのように私たちを罪人であった、死んでいた私たちを受け入れてくださったかを思い起こさせています。同じように各自が今度は他の人を、ここではユダヤ人の信徒たちが異邦人の信徒たちを受け入れるように、キリストが私を受け入れてくださったように同じように他の人を受け入れることができるようにと教えています。他の人を忍耐と寛容をもって受け入れることがどれほど神を讃えることであるかをパウロはこの5節で教えています。またパウロは6節から8節、まあ、4節から始まりますけど、神と人を結ぶ3つのことを具体的に教えています。今5節まで読みましたから、6、7、8とお読みします。6節、そしてあなた方が心を一つにし、心を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼ある者たちのしもべとなられました。人たちに与えられた約束を確証するためであり。9節も言います、また異邦人も憐れみで神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌えますと書いてある通りです。4節から今9節までですね、ここに3つのこと、神と私たち人間を結ぶ3つのことが記されています。まず第一に、15章の4節に示されているこの聖書。聖書は神が聖書を通して私たち人間に忍耐と励ましを与えてくださる。そして聖書自体が神ご自身を表している、啓示している、神のご計画を、神の御心を私たち人間に示している。2番目に信仰生活の中であって大切な賛美があります。パウロは心を一つにして異邦人もユダヤ人の信徒も声を合わせて父なる神を賛美すること、イザヤ書に示されているすべての国民が集まって、旗のもとに集まって、そして神を、主なる神を賛美すること、神は賛美されること、褒めたたえることを喜ばれます。ですから私たちも毎週教会に来て第二礼拝にあってはプレイズ、コーラスを通して神を賛美することから礼拝を始めています。いろんな人が礼拝に集まってきますけど、心を一つにして声を合わせて賛美するときに神は喜んでくださいます。3番目に人間と神を結ぶ大切な要因はイエス・キリストです。メシアです。キリストは神の真理を表すために真理として、道として、愛として、私たちに神の救いの約束をもたらしてくださる方です。そのことが8節に記されています。聖書、御言葉、賛美、 そして主イエス・キリスト。この三つが私たち人間を神のもとに立ち返らせ、そして神との交わりへと導いてくださることを、どうぞ心にこの大公説二週目に留めて、ゆっくり御言葉を味わい、黙想し、大公説の二週目を過ごしてみていただければと思います。最後にまとめていきます。旧約聖書のイザヤ書11章は、来たるべき王とメシアとそのメシアの統治による王国について述べています。新しい王は、エッサイの、ね、子孫から生まれてくると予言しています。また、後にエッサイの子孫である主イエスに神の霊がとどまり、イエスにおいて神の国が完成することを象徴的に予言しています。一つ大切なポイントで書くことなんですけど、子供たち、中学生にはまさか遠近両方のメガネをしているとは思いませんけど、皆さんの中に遠近両方、遠近両用、バイフォーカルって言いますよね、英語では。私のこれはバイフォーカルです。下が老眼鏡ですから手元がよく見えます。で、上はただのガラスで、上を見れば遠くはよく見えますけど、何を言いたいかといえば、イザヤ書を読むときは、直近のこと、イスラエルのために起こったことを私たちは老眼鏡の方で読まなきゃいけない。でも私たちが再臨を待ち望んでいる週末を考えるとき、私たちは遠くを見なくちゃいけない。その近くのことと、起こったことと、そしてこれから起こることを、いつも合わせて、この遠近両用のメガネ、バイフォーカルで、旧約聖書、新約聖書を読んでいかなくてはならないっていうことです。今朝のイザヤ書11章、そしてローマの15章は特に密接してそのことを語っています。一人の緑子、赤ん坊がインマヌエルの誕生、最初の主の到来として希望の印として与えられています。そしてこのインマヌエルの誕生によってもたらされる新しいメシアの王国は正義と公平をもって治められるものである。このように聖書に表されている神のメッセージが一貫したテーマである創造、堕落、回復、そして完成へと神のご計画を私たちに一つの物語として伝えるために聖書は書かれています。罪の支配、暗闇の世界に今住んでいる私たちが忍耐と励ましを与えてくださる神の希望のメッセージに耳を向けて聞いていきたいと思います。私たちが霊的にも肉体的にも精神的にも健全に生きることができるように聖書は記されています。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めてたたえます。今朝のイザヤ書11章、またローマ人の手紙15章の御言葉をありがとうございます。大公説2週目に入りました。あなたの最初の到来を祝う時に、また私たちがあなたの再臨を、2番目の到来を待ち望むときに、どうぞこれらの御言葉を通して希望を持って、またあなたから忍耐と励ましをいただいて、この時を過ごすことができるように助けてください。またあなたがご自身を表すために記された聖書の言葉に、今週もそれぞれが耳を傾け、目を向け、心を向けていくことができるように助けてください。主よ、どうぞ一人一人にあなたが語りかけてください。 今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。